混成市民メディアであるウェブラジオ、FMC とウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは、info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
先週4月13日日曜日、大阪・関西万博がいよいよ幕を開けて、そして雨の中ご苦労なデモ行進をやったタコな人たちがいたわけでありますが、それを見に行くことはなく、私どもこの IBB では別なイベント、防災のイベント講演会がありまして、そちらの方の撮影の方に行ってたんですけど、場所は大阪の東の方の枚方市で行われたんですけども、で前島君の車で私と松田さんと前島君の3人で移動をしておりまして、で淀川の川っぺりを抜けていきます。そして枚方の市内に入っていくわけですが、まあすごい人だったんですよ。もうその川っぷち、河川敷にですね、もう数千人、下手すると万単位の人たちがうじゃうじゃいましてね、何だろうと思ったら、これはその、万博のオープニングを告げる航空自衛隊ブルーインパルスの飛行を見ようと今かと待ち構えている人たち、さらに続々枚方市駅から続々その河川敷に向かう人々の波、これがあったわけですけれども、11時40分ブルーインパルス、離陸した直後に、中止ということになりまして、その後枚方市は結構な雨に見舞われたわけでありますけども、あそこの河川敷にいた人々本当に辛い思いをなさったんだろうなというふうに思っておりますが、もう大変だったですね。まだとりあえずブルーインパルスなんかもう一回飛んでくれるみたいなんで、この次のチャンスを生かしていただきたいなというふうに思いますが、 QAC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ本浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の2文字がありません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ殿滅びの美学、前島君の彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。こちら MLS、 私いつものように榎田信也もただ一人、そして IBB 九州にいるのも多分この人ただ一人です。
キラウェイ英語です。
あなたはブルーインパルスは見たことあるっしょよ。
多分あると思うんですけど
見とろたあんた、2010、あれはなんだ、1年後か、17年だったかな、地震の1年後に復興ってことで、ブルーインパルスが熊本市の上空をブワーッと飛んできましたよ。
いや、でもその時間帯に見たかどうか覚えてない。
その前に、熊本城の築城400年の時に、熊本城の上空をブワーッと飛びましたよ。
じゃあ見てないですね。
あ、そうっすか。というね、これはね、 いわゆるあの極技飛行、この本当にあの極技のようなものをやるわけですけども、それに対して反対をする人がいるんですよね。あとでもそういうお便りしますけども、結局その妙技が披露できずに、まあいわゆる展示飛行といって、要するに飛んでますよっていう感じのやつだけを見せるっていうふうに、こうちょっとちっちゃい風なイベントになったりすることがあるんですけど、あら、なんとかなんねえかなと思うんですが、そんな話は後ほどやるとしまして、まずこちらのお便りから参りましょう。こちらは茨城県常総市からいただきました。47歳グラフィックデザイナー、ラジオネームユミコ、
ありがとうございます。
中国人の男性 YouTuber が日本の、海鮮バイキング、海の幸、刺身とか、エビカニとかそういったのがドバッと出てくるバイキングで大食らいする様子が物議を醸しております。この男性は徹底的に食い尽くし、鬼子、まあ鬼子って日本人をあのバカにする言葉ですよね、なんて読むのか知らないですけど、こやつらに、思い知らせてやるというようなことを発言しております。で、料理を食べ散らかしておりまして、中国のネットユーザーからも批判の声がわーっと上がっております。なんとかして退治してやりたいというふうにいただいております。これはあの中国で430万人のフォロワーを抱えている、まあ、YouTuber だそうでありまして、でこのその動画には、どっかのレストラン、日本のね、レストランのそのビュッフェコーナー、バイキングで刺身やカニなどをトングでドバーッと乱暴に大量にそれをさらいましてね、で席に着くやいないや、その数十切れの刺身を串刺しにしまして、次々に飲み込むように頬張る様子が収められております。で店内で何かを叫んだり、店員を威圧するような場面もあったということで、周囲のお客は困惑する様子でしたが、記事によれば、この男性は日本人が意見を言おうとしても関係ないというふうに語っていたということです。木田上さんが今から殺しに行くようですけども、どうでしょうか。
これが越して多分、みんなの見えないところで食べてたら何もあれだったかもしれないですね。わかんないです。
みんなの見えないところじゃやらないですよ。これは。
だからですよ。
あくまでカメラの前
で。そう、みんなのそういうあれをやるのはいかがなもんかって思いますけどね。っていうか、あの質が悪いなという。
やっぱね、ちょっとね、今中国のそういう人たちってちょっと土地狂ったやつが出てきてるなという、まあもともとそういう素質があるのかどうか知りませんけれど、なんか中国国内でもめちゃくちゃな食い方をするような若い人たちの姿っていうのが問題になってるようで、その、まあいろんな食い物をたくさん作ってる国じゃないですか、中国ってのは。輸出国でもありますから。で、まあ、なんか余るほど食材を用意しといて、その、まあ、それがある種の富の、その、まあ、儲かってますせというような、そのアピールにもなってるのかもしれないんですけど、それでその、いらないものまで並べて、それを食い散らかして、まあ、めちゃくちゃにするという、まあ、ちょっと日本人のメンタリティにはないようなものが彼らにはあって、で、それをその自分の国でやってる分ならまだね、まあさ、おすすめはできませんけれども、まだてめえの国ですから、これよそのその国までやってきて、そこでそういうようなその乱暴狼藉を働くというのは、これ許しがたいなというふうに私なんか思うわけで、で、木田さん、これはどうしたらなくなると思いますか、こういうのは。
どうしたらなくなる。
ええ、
どうしたらなくなる。でもなくならないでしょう。
僕はね、2つ方法があると思ってるんですよ。
はい、
一つは外国人値段を作る。外国人はすんげー高い。だから要するに今日本が安くなっちゃってるわけですよ、いろんなもんが、はいはい、なもんだから気安くやってきて小バカにしてるわけです、
うんうん、
でその中国人に限らず外国人は基本的にですね、外国人旅行者ね、そのこっちで働いてる人は別として、その旅行でやってくる浮いたやつらはですね、がっぽり金を落としていただくために、例えばこっちで、400円の牛丼があったとしましょう。普通にね、400円で我々が食えるとして、その時に、そういう観光客の皆さんは3倍、1200円、どうでしょうかこれ。例えばラーメンが1杯その900円というラーメンがあったとしたら、3倍なんで、2700円、もうそれにちょっと上乗せして3000円にしましょう。でもうそれでいいと思いますよ。だから万博でやってるようなことを、そのまま、街中でやっていいと思いますよ。 で、ともかく日本にやってきてもそんなに安く食えねえよっていう、外国人はパスポート見して食わなきゃいけないんだよっていうのは、まあ逆に言うと日本人マイナンバー持てみたいな話になっちゃうかもしれないですけどね。日本人っていう証があれば安く食えるっていう。で、それをもしマイナンバーとかそういう保険証とかを偽造する、その外国人がいたら、もう即銃殺です、これは。死刑にするという、有無を言わせず、一審制で死刑。地裁とか高裁とか最高裁とかじゃなくて、一審で死刑です。で、あとですね、まあ、これも効き目があると思うんですけど、外国人が日本国内で罪を犯した場合は2ランクから3ランク罪が重くなるっていう風に法律を変えたらいいです。今ね、なんか知らなきゃクルドの問題だとかいろんなのが起きてて、その犯罪行為が行われているにもかかわらず、なんだか知らないけど外国人はやたらと罪が軽いっていうのがあるんですよ。そして下手をするともう全く罪を問われてないっていう、そういうケースも散見されるんですけど、このけしからんのですよ。なので、その日本国内で犯罪行為、例えばそれがその刑事犯であるとか、その傷害とか殺人とか、もうそんなやつだったら堂々ともう即死刑で、それ以外の経済犯っていうやつなんかも、そういったものは詐欺とかも含めて、そういうのも日本人だったらこれぐらいっていう量刑がありますけど、それの3倍、大体死刑ですね。だからもう日本に行ってなんか下手打つと殺されんぜっていう、そういうようなもうルールを制度化しておけば、あんまり浮ついた外国人は来ないんじゃないかなというふうに私は思うんですけど、まあ今の自民党政権でそんなことができるとはとても思いませんし、ましてや中国に媚びている維新なんかじゃ絶対にできないと思いますけど、でさらに、中国と維新同体の令和新選組だったらもう絶対にできないってことは分かってますけれど、私はそれを主張していきたいなと思いますが、木田上さんいかがでしょうか。
あれが別、ちょっとほら、見ましたけど、
はい、
まああれ食べ方が汚いですよね。まず
汚いですね。
で、
ええ、
あれ結局パフォーマンスでしょ。
パフォーマンスですね。日本人を小バカにしてるわけですよ。バカにしてするために来たわけでしょ、
ええ、小バカにするためのあれなんですか。
そうですよ。
わかんない。で、大食いでは大食いの人なんですか、あんな食えるっていうことは。ちょっとわかんないですけど、
わざと日本で食い散らかして日本人を小バカにしてるわけですよ。鬼子って言ってんだから。だから発言の中で日本人をバカにしてるんですよ。なんかそういう発言があるんです。
中国語ですか。
そう、
はい。あれがちゃんとほら書いてあったら分かったかもしれないけど、映像だけだったから全然、はい、分かんなかったんですけど、
いやいやいや、
ただ汚いなっていうだけで。
だから彼らにとって郷に入りては郷に従いっていう、そういう感覚はまるでないので、しかも道徳観、そのモラルというものがほぼほぼないようなボンクラが、そのまあ銭に物を言わせて日本にやってきて乱暴狼藉をしてるわけで、そんなものに関してはその人権だなんだとかっていう前に、まあその俺は人権だなんだってあんなもんいらねえと思うぐらいなんですけど、撃ち殺せというもう即そこのレストランの店長がもう後ろから刺身包丁で左胸の後ろ側からブスリとやっていいよっていう、そういう法律にしていいぐらいだというふうに私は思いますけどもね。私自身過激な発言をしてるつもりないんですけど、ちょっとね、最近ちょっと目に余る。なので、で、今後ね、なんとなく想像がつくのは、彼らはどんどんどんどん増長していくんで、日本人は怒らないよとか注意しないよとかっていうふうになってくると、どんどんどんどんもっとひどいことをやって、本当の意味での本当に命の関わり、命のやり取りになる大変な騒動に僕は発展すると思うんで、今のうちにこれはきちんと目をつんでおかないとえらいことになるよっていうことはもう本当に申し上げておきたいなと思いますしね。で、そもそもこんなことを許していいのかっていう。で、中国の中でももちろん良識のある方々はたくさんいらっしゃるわけで、今回もこのボンクラに対してけしからんというふうにそういう声を上げていらっしゃる方はいるわけだけど、しかしながらこれに喝采を送ってるやつもいるわけですよ。で、実質的にそっちの方が下手すると多いかもしれない。だからそういうようなことを考えると、あんまり国とちょっと へりくだるというかね、こっち側がその低姿勢でいる必要はないだろうというふうに私なんか思うわけでありますけれども、ともかく、なんかね、そのうちあれですよ、店員さんだとかが注意してボコボコにされて下手すると命奪われるなんて、そういう事件が僕はきっと来るだろうと思ってますんで、まあ非常にこうムカつく動画で、そもそもあの映像を見ましたら、なんかあのサーモンの刺身をドバーッとなんか串刺しにしてグワーッと食ってたんですけど、私はサーモンの刺身が好きじゃないので、なおのこと気持ち悪く見えてしまったんですけど、まあまあそれは個人的な問題でありまして、本当にけしからんだというふうに思います。続きまして、北海道札幌市からいただきました。41歳クリエイティブ社畜、ラジオネーム札幌テレビ塔の逆襲。
ありがとうございます。
1000円で買えるケントメアの白黒フィルムは若者のフィルムカメラブームの救世主となるかというネット記事を見つけました。ケントメアフォトグラフィックという聞き慣れないメーカーの、製品についての、まあ、記事なんですが、野木田師匠使ってみますかということでいただきました。使ってみたいですね。で、私もこのケントメアフォトグラフィックっていう会社、僕は実は知らなかったんですよ。まあ、最近フィルム使ってませんし、ずっとデジカメで、まあ、私デジカメにスイッチするの意外と早かったんで、2003年にはもうデジカメにスイッチしてましたんで、なんだかんだで20年以上デジカメライフを送ってるわけでございまして、フィルムはほぼほぼ使わないので、最近の事情はあまり詳しくなかったんですけれど、ちなみにまあ当然のことながらフィルムカメラを使う人は本当にごく一部に限られていますから、まあ売れないわけで、フィルム自体がものすごい希少価値のあるものになってきて、それで高い、ね、値段も高い、この白黒フィルム、ちなみに、まあ世界的な白黒フィルム、コダック社のトライ X という、私も今までおそらく、1000本以上、使ったことがあるんじゃないかと思いますが、このトライ X、ヨドバシカメラでの価格、フィルム1本、木原さんこれ1本いくらだと思うんですよ、白黒のフィルム現在。
まあ、
高いわけ
ですよね。
昔のね、普通にデジカメが出る前、我々が当たり前にこれ使ってたトライ X、300円でした。今いくらでしょう。
じゃあ10倍の3000円。
おお、いい線いってんね。ヨドバシカメラでは2460円だそうです、1本。いやー、まあこれ何枚撮りかちょっと分かんないですよ、多分24枚撮りか36枚撮りだと思いますけれど、まあ白黒ですからね、今これ現像とかどういう風になっちゃうんだろうねこれラボに発注とか、ついぞ長いことやってないんで、わかんないですけど、まあ白黒ですからね、まあわかってる方は自分で現像するでしょうから、私もちゃんと現像の仕方は頭にちゃんと入ってますんで、何のマニュアルも読まなくてもできますけどね。で、その現像の手間とかいろんなその材料費だとか考えたら、ものすげえ贅沢なものになってくるかなという、この、まあ、銀塩フィルムの、まあ、世界でありますけど、ちなみに、このケントメアというメーカーは、白黒フィルムだけ扱ってるという、まあそういうメーカーだそうで、このケントメアパン400、36枚撮りが、あ、これは安いんだな。ヨドバシカメラでは1030円。うん。で、ブロニーフィルムの、ケントメア400の120っていう、これもうわかんないでしょうね。先ほど申し上げたケントメアパン400というのは35ミリフィルム、パトローネというカンカンに入っておりまして、通常のフィルムカメラにポンと入れて、フィルムベロンと引き出して、反対側のディールに差し込んで、カチャッカチャン、カチャッカチャンってやっていく、そうやって巻き上げていくやつでありますけれど、それの36枚撮りが1030円。ブローニーというのは、中盤カメラと言いまして、もうちょっとでかいんですよ、フィルムが。で、この、120っていうのともう一周110だっけな、 っていう2種類ありまして、まあこれあのカメラによって撮れる枚数が変わってくるんですけど、大体まあ10枚前後というふうになると思います。これこちらの方のフィルムは1本860円ということだそうで、今時1000円程度で買えるというこの銀塩フィルム白黒ですけれど、まあ貴重であるという記事になってますね。まあ富士フィルムあるいはそのコダックはもう高値の花ということで、でこのケントメアなんですけど、まあ、あの、私知らなかったんですけど、これイルフォードなんですね。まあ、キレンさんもね、よくイルフォード、イルフォー、イルフォーとか言って使ってたと思いますけど、どうですか？
イルフォー使いませんけど。
あの、あなたが知ってるフィルムのメーカーを言ってください。
コダック。
コダック、はい。
富士通。
富士通は作ってませんね。
でも富士フィルムってあるじゃないです
か。富士フィルムと富士通は何の関係もないですね。富士ってつけたら富士テレビも一緒なんですか。
富士フィルム
ですよ。
はい
はい。他に
、
もうなくなったのもあります、ね。
他は何がありましたっけ。もうフィルム使わないからな。
小西六写真工業がありましたね。
小西六
ブランド名は桜、桜カラー。
何があったかな。
その後コニカに名前変わりまして、でミノルタと合併してコニカミノルタ、略してコニルタになりましたけども。他にドイツのメーカーでは
分かんないです。
アグファ変わりますね。アグファ、はい。で先ほど申し上げましたイルフォード、これはイギリスのメーカーです。はい。でイルフォードの、まあ、別ブランドとしてこのケントメアがあるんだそうです。で白黒に特化しているということで、イルフォードも多分自分ところの白黒フィルムは当然作ってると思うんですけどね。だから中身どうですかね。そのエマルジョンとかそのなんですか、その観光材とかがどう違うのか、私もそこまで研究してないんですけど、ひょっとしたら同一で売ってるのかもしれないですけど、まあともかくイギリス製というふうに思ってください。まあ私も結構イルフォードのフィルムは面白くて使ってた時期ありますけどもね。で、こういうようなことで、フィルムの話とかしてももう今ね、若い人にそんなのこう、講釈垂れたって、もう何のことだかさっぱりわからんでしょうからね。で、まあ、現像はどうするのとかって言って、現像何使ってるの、ミクロファイン、それともフジドール、パンドールとかって、そういうような言葉がまず出てこないわけですよね。そして定着はフジフィックスとか、そういうようなことになるわけでありまして、で、当然プリントする場合にはインガシーというものが必要になってくるわけですけど、インガシーは誰をどれを使ってるのか、まあ私も最近は買わないので全然わかんないですけど、昔三菱が出してた月光っていうインガシーが結構好きだったんですけど、まあでも使うのが楽だったのはもう間違いなく富士フィルムのインガシーの方が樹脂でコーティングされてあったんで、水洗いが非常に短時間で済んでたっていう、水洗促進剤というものを使わなくてもいいというですね、そういうようなものがありまして、懐かしいですね。もうあなた暗室に入ったことあるかね。
いや、ないと思います。
こう暗室っていうとなんかイメージとしてこう赤っぽい電球で薄暗いところで、なんかバットの中になんか液があって、そこにその因果紙を滑り込ませるとスーッとこう映像が浮かび上がってきて、それをこう竹べらで取って、それでこう洗うみたいな、そういうシーンを見たことが多分あると思うんですけど、そういうのってやったことないですか。
ないです。
ないですか。やってみたいですか。
いや別に。
面白いですよ、現像するのって。例えばフィルムだったら、フィルムをディールに、専用のディールに巻き込んでいくんですよ、その現像タンクので、その中にディールをそのタンクの中に入れて蓋をすると、もうそこからは明るい部屋で作業ができるんですよ。でそのタンクの中に現像液を入れてくるくる回したり、あるいはその容器ごと、シェーカーを軽く振るかのような感じで、こうその薬液がフィルム全体にまんべんなく行き渡るようにして、攪拌をしつつ、そして、その時の温度であるとか、 いろんなものを勘案しつつ、だいたいこれぐらいの10分ぐらいでいいねっていうところで現像液を捨てまして、捨てるったってまだ何回か使えますから瓶の中に入れるんですけど、でそこに、停止液というのを入れるんですね。停止液にはこれもう要するに酢水であります。水に酢酸をちょっと入れてるわけですけど、でそれで、現像を停止させて、でそこから今度、その停止液を捨てて、今度は定着液を入れて定着させて、でその後はひたすら水で洗うと。でそれをこう陰干しにして、乾燥させるとネガフィルムの出来上がりと。まあ、白黒のね、これカラーになりますと途中に発色とか漂白とかいろんなプロセスが、入ってきますんで面倒くさくなるんですけど、まあ、白黒は非常に簡単でありまして、まあ私も小学校の頃から現像というのをやって、そして中学あれは2年だったかな、親父にもともかくあの時もう必死の営業活動を行いまして、肩も揉んだりしましたけどもね、お父さんね、引き伸ばし機はいるよねとか言って、一家に一台いるよね引き伸ばし機はねとかっつって、お父さんの写真も僕が引き伸ばしてあげるからとかっつって、普段はお父さんなんて言い方絶対しないですよね、クソジジイとか言ってたんですけど、そういう時だけ下手に出まして、しょうがねえな、じゃあ買ってやろうかとかっつって買わせたというね、だから頃中学で引き伸ばし機まで持ってたのは多分うちの学年じゃ私一人だったろうなというふうに思いますけど、そうやって現像とかもやっていたということで、まあそれはまあ現在にまでその技術というのが伝承されていくわけです、私の中で、ということで本当に培ったものというのが多岐にわたっておりますけどもね、あの頃のアナログのその銀塩フィルムの時代というものが非常に私にとっても懐かしいですし、で暗いその暗室の中でその写真電球ってやつで赤っぽい明かりがその因果子が感じないんですよね、だから赤いっぽい明かりを使うんですけど、それを使う部屋の中でちょっと酸っぱい匂いの鈴の立ち込めた部屋の中で、現像を進めていくみたいなね、そういう作業というのが非常にこう懐かしいわけで、いつかまたそういうものをやってみたいななんてことは思ったりするわけでありますけれども、というわけでございまして、現在、IBBこちらではただいまストレージ募金を展開しております。皆さんからじわじわとご協力をいただくようになっておりまして、本当にありがたいなと思っておりますが、まだ目標額にまだ遠く及びません。そうこうしてるうちに徐々にパソコンの動きが恐ろしくなってまいりました。変な動きが出てまいりました。嫌ですね、怖いですね。そして、IBB 九州の方でも、パソコンを9波したんですけども、それを使い上がらないですねでなんかわけわかんないことになってるんですけど、キラーさんちゃんと指導の方よろしくお願いします。ということでございましたということで、一旦 CM に行きまして、募金の方皆さんよろしくお願いしますね。続いてもお便りをご紹介してまいりましょう。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
何の、本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは 確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
世界のファッション、タマキン。
こちらは東京都目黒区からいただきました。37歳会社員、ラジオネーム目黒のノルウェーサバ
でございます。
FMC 大辞典の項目、藤崎宮前の死闘というのに興味を持ちました。詳しく解説しなさいということでいただきました。こういうのを解説すると、すぐに前島くんが、反応しましてね、すぐにイラスト屋でなんかわけのわからないイラストを作り始めるんで困るんですけど、これは何かというと、榎木田新右衛門四大乱闘事件の一つとされておりまして、他にも新市街の戦いですとか、いろいろあるわけでありますけど、平成生麦事件でありますとか、六本木の戦い、その中の一つ、この、藤崎宮前の死闘というやつです。これはいつ起きたかというと、今からもう30年まで前ですね、1988年に発生しております。熊本電鉄藤崎宮駅の駅前にありました、24時間営業のラーメン屋さん、富士ラーメンです。はい。先ほど、キラウェイクさんが、富士通と富士フィルムを混同しておりましたけど、富士とつけばみんな一緒なのかという、全然違うわけですけども。まあ、ともかく、富士ラーメンというラーメン屋さんがありまして、24時間営業だったんですね。ここよく行きましたね。飲んだ帰りに何かしらけど歩いてここの藤崎宮の前を通ってですね、そして名護橋という橋を渡って帰ってくるという、そういうパターンだったんですけど、忘れもしない真夜中に、エアポート成田、当時19歳と、その富士ラーメンに入りましたね。カウンターしかないんですよ。結構大きな店でしたけど、カウンターしかなかったと思うんですけどね。で、ラーメン2つということで頼んで、で、そのエアポート成田が、格好つけてですね、まあ、熊本弁で言うと、しこつけてって言うんですけど、おばちゃん、ネギ多めね。うん、ネギ多めで。なんてことを言ったわけですよ。で、ほうと思いましたね。その富士ラーメンでは、薬味、まあ、熊本ラーメンですけどもね、豚骨の。ラーメンに薬味当然乗ってるわけですけれど、ネギは乗ってないんですよ、この店は。何が乗ってるかというと、刻んだ生のニラなんですね。で、ちょうど見ましたら、そのお店のおばちゃんが、ニラをまな板の上でたくさんこう刻んでいる姿、そして刻んだニラを大きなザルにどんどんどんどん放り込んでいるという、もうまさしく出来たての切りたての生ニラが今製造されている、そういう場面を私は見たわけでありますけれど、もうどうすんのかなと思って黙って見ておりましたら、そのおばちゃん本当にいいおばちゃんで、本当私も常連でしたからね。で、もうお名前とかいうのは全然わかりませんけれども、なんとなくいつもあったかい感じのおばちゃんで、もうお客のそういうリクエストには本当に素直に答えてくれるということで、はい、お待ちどうさま、うちはね、ごめんね、お客さん、ネギじゃなくてニラだけど山盛り入れといたからね、とかっつって、本当に福岡のボタ山のようにですね、こんもりとですね、ニラの山ができてるわけですよ。で、私はもう何にも頼んで、言ってませんから、普通の常識的な量の生ニラが薬味として入っておりまして、ああ、ちょうど、うん、これぐらいでいいんだよね、美味しいよね、と思って食って。それで横で見て、成田がこう見た、そのラーメンのそのボタ山のニラですけどね。もうなんせ切りたてですからね。もう横で見てるだけでこう目がシュパシュパするぐらいにこう、なんかこう飛んでくるわけですよ。刺激物が。で、それで、お前自分で頼んだんだからちゃんと食えよ。残すなよって俺が言ったら、わかりました、とか言いながら、相当苦労して、最後まで食ったのを思い出しました。その店です。その店で。私、その時は一人で飲んだ帰り入りまして、で、いつものそのおばちゃんに、ラーメン一つお願いします。で、横にですね、大学生 がですね、7人ばかりおりましてですね、7人ばかりって7人いたんですよ。で、男5人、女2人、合わせて7人いまして、で、体育会系です、見るからに男はね。女子も多分同じサークルだ、多分体育会系だと思います。なんかその、いわゆる武道をやってる、空手じゃねえな、柔道か、合気道かなんかじゃないですかね。なんかそういうのやってる風に見えました。で、それがですね、酔っ払っててですね、もうすんげえ大声で騒いでるんですよ。で、他のお客さん、二人か三人いましたけど、まあ、線の細いおじさんが、こう、つるつるつるつる、そのラーメンをすすって、なんかこう、うるさいなっていう、もう困ったなって顔をしてるような感じ。んで、まあ、若いし、酒飲んで楽しいんだから、まあ、声のちょっとボリューム上がるぐらいはしょうがねえかと思って、私もまあ、見て見ぬふりをしてたんですけど、あまりにもうるさいのと、その、なんか、席を立って、なんかこう、走り回るじゃないけど、なんか、じゃれ合い出したんですよね。で、それで、その、なんか、急に、千鳥足ですから、その、もたついて、で、私の背中にドーンと当たったんですよ。その兄ちゃんが、よろけて。で、さすがにこれはちょっと言わないかなと思ったんで、兄ちゃんもうちょっと静かにしてくれんかなっていうふうに、普通に、まあ、穏やかに私は言ったつもりだったんですけど、そしたら、はぁ？とか言ってきて、おぉ、来たかと。それで、うっしゃつったよ、こらとかって言って、なんかそういうこと、まあ、ただ、1988年ですから、私、年齢的には、ちなみに25歳ぐらいですからね。ええ。で、まだおっさんと言われる年じゃないですよ。若い。しかもまあでも私20代の頃が今よりもどちらかというとファッションは地味だったんで、おっさんっぽかったかもしれないですけど、それで、なんか、なんか悪態ついてきたんで、で、まあ静かにしろやって言って言ったけど、ダメで。それで、さらにこれはもう、表に出ろみたいなモードになったので、ああ、やるしかねえかということになりまして、外に出たわけですよ。で、これ、FMC 大辞典に書いてあるのを読みますと、大学生風の若者七名、酔っ払いが大声で騒いでいたのを、えのきだが注意したことをきっかけに、店先で睨み合いに発展。大学生がえのきだの足を蹴ったところから、討伐モードへ、とこう書いてあります。これで、蹴ったやつ、その、女子だったんですよ。女の子が私をバンって蹴ったんですよ。酔っ払ってて。で、それでそれをその5人の兄ちゃんがヘラヘラ笑ったんですよね。それで、まあ、ふざけんなよと。いうことで、まあ、お姉ちゃんは別に、その段階では何もしませんでしたけど、ともかく、笑ったやつのところに、まあ、つかつかつかって言って、それで、胸ぐらつかんだとこから、まあ、バトルが始まるわけでありましてですね。それで、5秒ぐらいだったですかね。だいたい、その5人の兄ちゃんが沈んでいくのが、だいたい1人に1秒ぐらいで、瞬殺でいけますんで、で、そうしたら、その、お姉ちゃん二人が、わーってこう、二人で組みついてきたもんですから、殴るのはいかがなもんかな、女子をっていうのは、ちょっと私も殴りたかないなと思ったんで、振りほどいたら、振りほどいたんですね、お姉ちゃんをね。そしたら、2メーターぐらい飛んでいきましたかね。あれは、あんなに人間って軽く飛ぶもんだなっていう、飛んでいって、それでぐったりしてましたけど、まあ、で、最後は、全員をですね、正座をさせまして、店内で、で、店のおばちゃんに向かって、すいませんでしたって謝れと、店に迷惑かけてんだから謝れ、そして、ちゃんと銭払って帰れって言って、反省をさせて、お返し、したわけですけども、そういうことがあったということで、まあ、木田さんなんか毎日のようにやってらっしゃるようですけど、どうでしょうか。
何をですか。で、
そういう討伐を。
出ません。
いやいやいや、まあまあね、最近はでもあんまいないよね、でもこういうような、酒飲んで、めちゃくちゃやっちゃうような、いるのかね。なんか昨日のニュースで、大分市内だか別府市内だかちょっと忘れたけど、なんか、 夜中の2時ぐらいに通りを歩いていたあの男性看護師の方が十数名の男女に囲まれてボコボコにされて、持っていたあのお金を全部奪われたっていう強盗事件が起きてるんだけど、結構その派手なこと、派手な犯行に及んどるなと思って、その十数人で一人をこう囲むなんてのはあんまないと思うんだけど、そういうことやるんだなと思って、あのこれは皆さん気をつけた方がいいですよ、これから本当に。あの世の中どんどんどんどん今あの日本の世の中悪い方に行ってますから、人心乱れてきますんでね、乱れてきてますんで、その自分だけが大丈夫っていうこういう正常化バイアスはやめといた方がいいと思います。いつどこで取り囲まれて、その自分の財産やあるいは身体や命を奪われかねないわけですから、その時にあのどう対処すべきかっていう、せめてシミュレーションぐらいはしといた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。熊本で今あの大変に話題になっておりますけれども、熊本市中央区のどこかのマンションの、その13階建てのマンションの上の階から石つぶてが振り下ろされて、下で作業をしてた男性の頭にその石つぶてのようなものがバンと当たって大怪我をしたというんで全国ニュースになってますけど、木田さんじゃないですよね、犯人は。
違います。
はい、このニュースは今熊本でどう伝わってるんですか。
いや私知らないです。
うわ全国ニュースになっちゃうよこれ。
いやテレビ見ないしニュースも見ない。
いやいや、あのネットでもかなりの話題になってますけどね、あのマンションのその下の階っていうか、その外のなんか駐輪場だか駐車場だかのところで、そのバイクをなんか洗車してたのか、なんか整備してたのか、なんかやってたお兄さんが突然その頭にものすごい衝撃が走って、でもう血まみれになってしまったと。で現場にはなんか石っていうよりはなんかこう砂の塊のような、なんかまあ石だとすればデイガンとかサガンとかってやつなのかなって気がするんですけど、そういうようなものがあの落ちてる痕跡が残っていて、まあ多分これは犯人はすぐ特定されて捕まるだろうなと私は思うんですけどね。まあ危険地は危険なんでね、この間うちに例の防衛ジャーナリストの小笠原理恵さんが、この間もまた撮影でこの MLS に来ていただいたんですけど、で方とよく話すんですけどね、その身を守る術という、まあ彼女もいろんな何ですか、ネット上で罵詈雑言を浴びせかけられてたりして、それで脅迫も受けているという話があって、で周りにはそういうボディーガードというか、ボディーガードじゃないな、そのボディーガード協会に所属なさっている護身術のプロの方がいるんですよ。私もこの間ご挨拶したんですけど、でものすごい温厚な面白いおじさんだったんですけどね。でこの人がいろんなこうアドバイスをしてくれてると。でまあそのアドバイスは一つ一つ私も納得のいく話であって、私だって同じアドバイスを多分したと思いますよっていうような話で、でそれは何かというと、例えば道路で信号待ちをしてるときに最前列で待たないって、これも基本なんですよね。その後ろでボンと押されたら車道に飛び出してそこで車にはねられてもおかしくないということで、で私はまあ最前列に立つことはまあまあありますけれど、必ず後ろの気配をちゃんと眺めているのと、前から突っ込んでくる可能性も考えた上でいつでも逃げられる体制と、それと近くに必ず電信柱だとかそういったものがある横に立ってます。それを縦にするっていうことを考えて、それと、ビルの真下は極力歩かないようにしてます。上から植木鉢でも落とされたら、これ故意でなくても事故であったって落ちてきてそれが頭にぶち当たったら下手すら死にますからね。なので極力私はそういうのをこう近づかないようにして、上の方のその 上層階から何か物が落ちてきやせんかっていう、落ちてくるものだぜっていうようなことを前提に歩いたりしています。なので、えのきだっていうのは隙のない男だねというふうによく言われるんですよ。まあ、後ろなんかもチラチラ見ながら歩きますんで、やっぱ、それぐらいの、なんかね、自分の身を守るという、そういう感覚は、まあ、身につけた方がいいんじゃないだろうかと思いますけどもね。で、こんなね、その、法治国家で、その治安の良い日本と言われてきたけれども、その伝説はもうすでに終わりつつあって、もう、幕末みたいな状況にだんだんなってくるわけですよ。どこで刺客が襲ってくるか分かんないみたいな、そういう時代にこれからなっていくような気がしてならないので、これはもう男も女も老いも若きもですけど、周りに敵がいるぞっていう、そういう前提で自分の身を守るという、そういうことを考えながら歩くっていうのは、僕は悪いことじゃないと思ってるんですよ。そういう世の中、嫌な世の中だねっていうのは確かにその通りなんだけれど、そういう世の中が普通なんですよ。自分が襲われないというふうに思っていることの方が異常なんですね。普通自然界においては、例えば肉食獣がいたりとか、いろんなものがいて、いつ自分が襲われて捕食されるかどうかわからないというのは、これが自然の摂理なんですよね。で、人間社会の中だけがなんか知らないけど、特にこの戦後日本だけがそういうふうな状況になってきたけれど、とんでもない昔からいろんな犯罪行為というのは行われているわけで、いつどこで自分がその毒牙にかかるかわからないという、それをその考えた上で動くっていうことは僕は大事なんじゃないかなと思っておりますので、まあそういうふうにしていただければと思いますが、続いては佐賀県佐賀市からいただきました。47歳行政書士、ラジオネーム大バカ盛り食堂の思い出。
ありがとうございます。
滋賀県の、日本共産党の県議会議員さんが3月19日、陸上自衛隊相場の演習場での実弾射撃訓練の中止を求める意見書を提出する際に、これに関する請願を行う討論がありまして、でこの陸上自衛隊の訓練について人殺しのための訓練と述べて大炎上しました。で、日本共産党のこの滋賀県の県議団の、代表が不適切な発言だった。お詫びしたいということで謝罪をしました。この発言自体は看過、見過ごすことはできませんが、絶対に謝罪しないどこかの野党ベンチャーよりは幾分マシですね、ということでいただきました。共産党はちゃんと謝れるんですね。まあ、よく、ね、その自衛隊というのは暴力装置、人殺しのための部隊であるというふうなことをおっしゃって罵る方がいらっしゃいますけど、少なくともこの陸海空3自衛隊において、戦争行為によって人の命を奪ったことは一回もないわけです。創立以来一回もないんですよ。これはそのよその軍隊と違う、明らかに違う、その僕は名誉だと思ってるんですね、これはね。で、その人殺しをしないで日本を守り続けている。もちろんそれはそのアメリカのその在日米軍もいるから、そして核の傘があるからだってそれは分からなく、まあ分かりますよ。分かりますけど、でも矢面に一番最初に立っている自衛隊、三自衛隊、陸海空自衛隊の皆さんが、まあ、きちんと守ってくれてるからこそ日本はその国土が守られているわけだし、その、人々の命も守られている。そして、僕はまあその異国よりも、地震とか津波とかそういう風水害とか、あるいは山火事みたいなものを含めて、そういう自然災害とか、まあもちろん人災も含めてですけど、災害によって奪われる命の方が多いわけで、その仮想敵、一番の日本にとっての仮想敵は災害である。で、その災害の時も矢面に立って、国民のその命を守ろうというふうに努力をしてくれている陸上自衛隊、海上自衛隊、そして航空自衛隊、僕は尊敬しているわけです。で、その確かに鉄砲の射撃訓練であるとか、大砲を撃つとかミサイル撃つとか、これはもう間接的直接的、まあいろいろありますけど、人の命を奪える道具であることは間違いないです。しかしだから、それを持ってる、使わないでいいように温存させておく、来たら撃つぜっていう、そういうふうにしとくってことが、その日本のその命、そして国土を守る上で、その僕は大事なものだと思ってますし、それを気安く使えっていうことじゃなくて、使わないで済むために訓練してるんですよ。 そういうふうなことってなぜそういうふうに思わないのだろうかなというふうに私なんか思いますし、でこれ拡大解釈すれば、まあ、あの左寄りの方々はしょっちゅう拡大解釈なさっておられますけども、逆に私が拡大解釈するんだったら、包丁を研いでるのもこれ殺人の訓練になるんですよ。ええ、足立ヶ原の鬼馬場は一生懸命足立ヶ原で包丁、出刃包丁を研いでる有名な絵があります。あの包丁は何のためか、旅人を切り殺してそれをその肉にして食っちまうためですよね。ええ、で料理をやるわけです。でもそこには殺人行為が行われる。でいわゆるその台所道具なんてのはどれだって殺人の道具になっちゃうわけです。でいわんやオートバイにしたって自転車にしたってあるいは車にしたってこれは人を殺せる道具です。でただ誰もそれで殺そうとは普通は思わないわけですよ。ただ中には殺そうと思って誰かあいつを引き殺してやろうって言って引いちゃうやつだっているわけで、でそうしない鍛錬精神力っていうのを持つための訓練だということが一つあるというふうに思っていただきたいんですけど、もちろん時々土地狂って大事件を起こすような人もただ自衛隊の中にもいます。ただそれはもうあくまで例外中の例外であって普通にはありえないわけですよ。でそういうようなあのまあ日々の訓練に対して人殺しの訓練だなんていう言い方するっていうのは僕はけしからんというふうに思いますね。で自衛隊に入ってる隊員の皆さんが人を殺したくて入ってるなんてやつは僕は聞いたことがないですよ。まあ中には土地狂ってやついるかもしれないけどほぼほぼそんな人はいないし、もちろんその就職なんで他で食いっぱぐれてしまったんで仕方なく自衛隊に入りましたなんていう人も確かにいますけどね。でもあのそれをその周りが人殺しの、あの、道具を訓練してるからとか、人殺しだとかっつって、そういう風にして、こう、揶揄したり、いじめたりとかっていうのは僕は許せないなというふうに思います。なので、今回この、県議会議員さんの、その、暴走があったんだろうなと思いますが、それを、共産党県議会、県議団の方が、不適切な発言だったお詫びするということで謝罪したということで、まあ、これはこれで僕は評価できると思います。そして、この、お便りの中に意味軸も入っております。絶対に謝罪しないどこかの野党ベンチャーよりは幾分マシですねというふうに書いてあります。まあその通りで、絶対に謝んないでしょうね、同じような発言したとしてね。まあそこら辺の話、まああの QIC というよりは IBB ジャーナルの方で徹底的にやっていきたいなと思っておりますけども、こういう発言に対して木谷さんどういうふうな感覚というか感想を持ちますか？
でもなんかやっぱそういうふうに思ってる人もいるんですよね。なんかだからそういうことをポロッと言っちゃうってことですよね。
うん、だからまあ軍隊というものがあっちゃならないんだっていうそれは分かるんですよ僕は。あのないならないでそれで平和で済むんだったらこんなものはいらないんですよ本当に。ええ、でただこれは世界中の国や地域が一斉にもう軍隊を持つのやめましょうっつってこれからは何であろうと話し合いですねっていうふうにしてちゃんと決めてそういうふうになっていけるんだったら僕はいいと思ってますけど、そんな時代って果たして来るのかねっていう、僕は当分来ないと思います。我々が生きる間多分来ないです。で、でそうしたとおりみんなが武器を持つのやめましょうと言った瞬間に誰かが武器をそれを作ってよしみんなが油断してる間にこの武器を使えっつって悪いことするやつが出てくると私は思います。なので平和は大事ですけどそういうめちゃくちゃな論理で平和を無理やりねじ曲げてこっち側に引きずり込もうと思ったって気はしませんぜってことは僕は言っておきたいなというふうに思っております。ということで一旦 CM に行きまして、この後は C 枠で、こちらのお便り、今日は気象関係の話ですね。これはちょっとね、非常に興味深いですけどもね、読んでいきたいなと思います。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏ん切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通り魔予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、 大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
世界のファッション玉金。
QIC。こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
今週は気象庁が現在は使用を控えている用語についてピックアップしてみました。まずは、言い換えられている用語編です。以前はよく耳にした爆弾低気圧という言葉、これは急速に発達する低気圧というふうにより直接的な表現が用いられております。爆弾低気圧ってことは聞いたことあります？
いや、あ、なんかたまに聞くかな。
ああ、いや、もう最近は爆弾って言わなくなったんですよ。やっぱ爆弾っていうのが非常にこう印象が悪いよね。なんか爆弾が炸裂するかのようなイメージがあるんで、ええ、だから急速に発達する低気圧、その方がまあ意味としては正しいですよね。そして突然の大雨を表すゲリラ豪雨、まあ報道などでは依然として使われていますが、気象庁では局地的大雨、あるいは集中豪雨、短時間豪雨などと言い換えております。まあこれゲリラ豪雨はもう普通にニュースでニュース用語として使ってますから、これはなかなか消えないでしょうけど、その天気予報の中では、使わないようになってきたというところですね。また発達した高気圧という表現も、低気圧に発達という言葉を使うことから、優勢な高気圧、あるいは勢力を強める高気圧と表現するようになっています。まあいかに日本人がバカかっていうことなんですけどね、発達した高気圧と発達した低気圧、プラスかマイナスかのイメージの違いっていうのはなぜ想像できないんだろうかっていう気がするんですけど、まあそれをこう混同を避けるためにあえて低気圧では発達で高気圧では勢力を強めたもの、強める、あるいは優勢なという言い方に変えているんだということです。あと日の出2時間ぐらいを指す夜明け前は現在明け方というより一般的な表現が使われています。そして続いては現在ではほとんど使われなくなった用語編です。酔いのうちって言葉、なんとなく雰囲気は伝わりますが時間帯としては曖昧なため使われなくなりました。同様に夜半という言葉も日常生活での使用頻度が減っているため控えているそうです。どうですか、酔いのうちっていつですか？
酔いのうちっていつですかね。
ピンとこないでしょ。
うん、来ないですね。
夜半っていうのもなんかピンとこないでしょ。
夜中の真ん中ってことですか、
夜半。まあだからまあ最近では使わなくなったと。具体的に何時から何時とかっていう言い方に変えて
しま
う。季節を表す言葉にも変化があるそうで、例えば秋雨、秋の雨と書きますが秋雨模様の天気で、あるいは梅雨のような天気で、春に、用いておりました花曇りという表現も通俗的で意味が曖昧なため現在は、気温や降水量、気象状況を具体的に示す表現が用いられております。で、これらの用語の変化は気象庁が明確さ、分かりやすさ、時代への適応といった点を重視し、より正確で伝わりやすい情報提供を目指していることの表れと言えるでしょう。ちなみに桜前線は気象庁では桜の開花日の冬季日線、要するに冬季日線ね、桜が咲く、開花する日のその同じ日の年と年を線で結んだもの、そういうのを等しい期日の線と いうことで少し難しい表現で解説していますが、まあでもなんだかんだで桜前線というふうにニュースで伝えられるんですよね。で、通常の天気予報で用いられる前線と混同しないようにという配慮からだと思いますが、個人的には桜前線の方が親しみやすく感じます。ということで、いただきました。この間大阪でね、急に風が強くなりまして、そしてそれまで晴れてたんですけど急に曇ってまいりまして、一点にわかにかき曇りという感じで、でバラバラバラって音がしたんで何だろうと思ったら、あられが降ってきたんです。この間先週だったかな、ちなみに熊本では氷が降ったんでしょ。
いつですかね、
10日ぐらい前、どっか熊本のどっかで氷が降ったってニュース。そう
です、
え、
わかんないですけど、熊本市内はちょっと、
ちなみに氷とあられの違いを述べてください。
氷とあられの違い、
はい、
氷が、
はい、
大きい、
具体的にどれぐらいのことを言ってるんですかね。
具体的に、
ちゃんとこれ決まっとるんですよ、ちゃんと
大きさが、
はい、
氷は、
はい、
氷は 0.5
0.5 なんすか、単位は。
え？
え？なんて言ったの今。0.5 何？0.5 センチ？
はい。
0.5 センチ？ってことは。
あ、0.5 ミリ？あれ違うの。
0.5 ミリ？それシャーペンだぜ、それじゃ。
0.5 センチ。
0.5 センチ？ 5 ミリって言い合いじゃねえか、それだったな。
あ
んた。はい、正解です。
あ、そうですか、当たった、はい、やったら、
あられは5ミリ以下です、正確に言うと2ミリから5ミリまで、5ミリ未満ですね、うん、があられです。5ミリ以上の大きさを持っているものがひょうです。なので5ミリ以上なんで、それよりでかいのはもうどんだけでもひょうです。
そうなんだ、大きな石粒でもひょうなんだ。
人間の頭ぐらいの大きさのひょうが降ることあるんですよ。
怖
っ。それにぶち当たったら即死ですけどね。もう車なんかも屋根がびっしゃりますけどね、大変ですよ。大体人間の拳台ぐらいの氷なんか、本当これ殺人的ですからね。まあそれが降るってことはほぼほぼないですけど、氷っていうのは、まあその上空の雨雲の中で氷の粒が出来上がって、それが、まあ、落っこちようとするんだけど、上昇気流に煽られて、もう一遍上昇しちゃうんですよ。舞い上がるんですよ。その時にまた氷が付着して発達するんですよ、大きさが。で、そして重くなって落っこちようとすると、また風に吹き上げられて、もう一遍上がって、それを繰り返し繰り返しやってるうちに、本当にだんだんだんだんでかくなっていくと、でも耐えられなくなって落っこしてくるものが氷だというふうに考えていただいていいんですけども、まあ他にもいろんなその気象現象をこう表す基準、例えば、晴れ後曇りとかね、晴れ時々曇りとかね、晴れ一時曇りとかね、そういうような表現があります。それも全部ルールが決まっております。これ一個一個説明していくと長くなるから言いませんけども、ネットで調べればすぐバラバラっと出てきます。降水確率何パーセントというのはどういうことを表しているのかとか、まあいろんな、そういうことを知っておくと、天気予報をこう、まあテレビなんかで見るときに、まあ、最近はあんまりちゃんとした解説を入れるってことはあんまなくて、ざーっとした解説でこうお茶を濁すことのが多いんですけど、昔の天気予報はなんかそれなりに専門的なことを語る、日本気象協会のなんとかさんみたいなおじさんが出てきて、結構難しい用語を使って説明してたりする時があったんですよ。最近はあんまりないですけど、それでも、まあ、その気象用語ということをある程度知っておくと、天気予報というものが、その天気予報構文と言っていいかもしれませんけど、天気予報で使われる言葉の意味がこう頭の中にスッと入ってきて、そして自分の頭の中で、あ、これから天気がどういうふうに移り変わっていくんだなっていうイメージが作れるようになってくるんですね。そういうふうに世の中になっていけばいいなというふうに私は前から思ってるんですけど、まあなかなかそうはいかないかなというふうには思いますね。でもいろんなその気象の用語、まあね、まあ、湿潤断熱原理とかね。まあ、そういうものとか、いろいろありますけれども、まあ、ぜひ、凝り寄りの力とかも含めてですね、皆さんに知っていただければいいかな、なんてことを思ったりするわけでありますけども。天気予報ってのは、あなたは、テレビ見ないってさっき言ってたけど、どうやって天気予報とか知ろうとしてるんですか？それとも見ないですか？土台。
朝からの新聞。
新聞。あ
はい。
ちなみにあの
朝昼夜って出てるじゃないですか。
ああ。ちなみにですよ。あの以前は時々ですけど電話で天気予報を聞くことがあったような気がするんですけど、どうですか。
今は聞かないですね。
天気予報は何番だったでしょう。
177。
はい、正解です。
はい、
今177に書いたらどうなるでしょう。
あ、ないんじゃないですか。
ええ、3月いっぱいで終わりました。
ですよね。
はい、もう天気予報はなくなってしまったわけですよ。
まあ、放置して
前はねピンポンパンポーンって言って熊本気象台、何時発表の熊本地方の天気予報をお伝えしますっていうのが流れてきたんですけどね、もうそれも聞けなくなってしまったというね。
時報もないんです。
時報はあります。まだ
時報はあるんだ。
時報はありますね、まあ使う頻度は減ってるでしょうけどね。まあスマホだとかああいったのは自動的に強制しちゃいますからね、
ほら一体にほら何ですか、電波時計ってそんな昔ありましたっけ。あんまりイメージないんですけど。
電波時計があの普及したのはここ10年ぐらいだと思いますよ。
だから、よくあのその電話で、あのビデオデッキ の, あの時計を合わせたり、
ああまあ留守録をするときに時計がずれてるとね、
そうそういうのをやった記憶があります。
はい、まあちなみにあのこの MLS のこの部屋には今1台2台3台4台5台5台電波時計が同じ時計を刻んでおります。ちなみにあの MLS で使われている時計はあ5台じゃないや1、2、3、4、5、6、7、この1部屋に7台あります。どこの席からも全部見えるようになってるんで、卓上のちっちゃいやつも含めてもう全部正確な時を刻んでおります。これがねあの G スターはねこの電波が入らなかったんですよ。でせっかく電波時計使ってたんだけど全く合わなかってあの全部手動でやってたんですけど、こっちは MLS はもう自動的に今全部ピタリ合ってますね。これね、私なんかこう時計見ながら番組やってあの収録とかやってるんですけど、あのミッドナイト前島とかみんな松田さんとか時計見ないんでダラダラやってるんですよ。この間も時計ちゃんと見てねって言ってあの注意したばっかりですけど、今日はこの後のあ今日からミッドナイトも生配信になるからね、どうなるのかなと。まあまあそういう時を刻む、そして気象、そういったものをぜひ何らかのこういう用語 ですとかそういったのを覚えていただいて、知識を豊かにしていただければななんてことも思ったりするわけでありますけど、一旦 CM に行きまして、この後は最後の枠、告知をお届けしていこうと思っております。一旦 CM です。
フロアマコン線市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は全く新しいコンセプトで開発された画期的な七輪太宰くんをご紹介いたしましょう。
見たところごくごく普通の七輪なんですけども、どこが全く新しいコンセプトなんでしょうか。
ほら手をかざしてみてください、
はい、
いかがです？
あれ熱くない。確かに火はついてるようなんですけども、熱くありませんね。
そこがこの太宰くんのすごいところ。これまでの七輪はサンマを焼いたり、あるいはアウトドアでのバーベキューなどに重宝する商品でしたが、こちらの七輪太宰くんは熱くならずに大量の一酸化炭素を放出する優れものなんですよ。
なるほど、今流行りの七輪心中にぴったりですね。
そうなんです。これまでの七輪は当然熱が大量に発生しますから非常に不快ですし、何より煮た後の主体も腐りやすいということで非常に不評でした。そこで全国のユーザーからの熱い要望に応える形で今回開発したのがこの太宰くんなんですよ。
なるほど、これなら涼しく行けますね。
使い方はとっても簡単。こちらの着火スイッチをカチッと押していただくだけ。すぐに不完全燃焼が始まり、4畳半なら30分、それ以上の部屋でも1時間以内に一酸化炭素が充満する安心の設計となっています。
ほんと簡単ですね。これならお年寄りでも安心です。
それだけではありません。この太宰くんにはコンピューターが内蔵されておりまして、スタートしてから5時間が経過しますと自動的に最寄りの警察署に通報される仕組みになっているんです。
なるほど、腐敗する直前の死後硬直の状態で発見されるという嬉しい機能付きというわけですね。まさに至れり尽くせりじゃないですか。
もうこれ以上の商品がありません。
さて室伏さん、他に類を見ない素晴らしい商品であることは分かりました。お値段の方なんですけど。
お任せください。フルオートで安心して旅立つことができるニューコンセプト七輪太宰くん、衝撃の特価1万円、1万円でいかがでしょうか。
素晴らしい、これなら借金苦の人たちでもなんとかなるお値段ですよね。
ちなみにこの商品に限りまして一括前払いでお願いいたします。
奥様、一家に一台、これは絶対におすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。
QIC 神戸ミーティング2025の開催が確定いたしましたので、お知らせをしたいなと思っております。日時は2025年、もちろん今年でございます。6月21日土曜日の、お昼の2時半からということになります。はい、場所はいつもと同じ神戸まちづくり会館でございます。神戸市元町のアーケードの中といいますかね、アーケード沿いにございます神戸まちづくり会館。この、神戸まちづくり会館の運営事業者が新しく去年ぐらいから変わりまして、だいぶ中身の何ですかね、その模様替えも進みましたね。雰囲気が一変しておりますけども、これまでは2階の大ホールで、行うことが多かったんですけれども、ちょっとねホールでやるような内容じゃねえなっていうのがあってですね、 QIC ですからラジオですからね、もうちょっとちまちました方がいいんじゃないかっていうんで、今回は6階の会議室を使うことになりました。で、会議室の A っていうのと B っていう2部屋あるんですよ。これ間仕切りで切ってあるんですけど、その間仕切りを全部取っ払いまして、 A と B を連結させたような状態で広々と使おうということになっておりまして、神戸まちづくり会館6階会議室、こちらの方で行うことになりました。QAC 神戸ミーティング2025、でございます。6月21日土曜日、まあ14時半ですね、2時半ぐらいから始まりまして、だいたい90分ぐらいですかね。で、まあ16時ぐらいで終わりまして、それで30分ぐらいで片付けを行って、そうですね、だいたい17時ぐらいになるんですかね、夕方5時ぐらいから、リスナーの皆さんと、まあ、いつもと同じような形で、ワイワイやる、交流会。飲める方は飲んでいただき、飲めない方は、普通に、ノンアルコールで楽しんでいただくことになりますが、前回の反省がございましてね、前回ですね、めちゃくちゃ酒飲むおっさんが一人いましてね、その人が、だから飲み放題じゃなかったんですよ、メニューが。 あのいっぱいいっぱい頼むやつだったんで、要はそれをみんなであの割り勘にしちゃったもんですから、酒飲んでない人たちがものすげえ損しちゃったんですよね。であれはよくねえねって話になったんで、今度はちょっとそこら辺反省をこう押しましてですね、ちゃんと価格差はつけようということになると思います。そこら辺は厳しくやっていこうかなというふうに思っております。一番飲んでたのが、F1 さんですでもうね、確かね、なんかあの時その交流会の前からもうそれ飲んでたとかなんとかって話だよねで完全に出来上がってたっていうことでしょ。皆さん程よくやっていただきたいなと思いますけども、まあともかく6月、もうね6月21だからもうだいぶもう梅雨時かもしれない。だから雨天気の心配はありますけれど、まあその梅雨空をぶっ飛ばせということで、やりたいなというふうに思っているところでございます。まあ主にIBB 関西の、まあ、メンツが主力メンバーになって動きたいと思っております。で、この時にお手伝いいただけるようなボランティアの方も、まあ、別個募ろうかなというふうに思っておりますので、まあ、大勢の方に参加していただければなと。まあ、今から告知しておけば十分準備期間はあると思いますんで、大勢の方にご参加いただきたいなと思っております。どうぞ、まあ、近畿圏以外からもね、遠いとこから、まあ、いつものように来ていただきまして、場合によっては、海を越えて、お越しいただくということもひょっとしたらあるかもしれませんけれども、もし、可能であれば、ぜひお越しいただきたいと。いうふうに思いますね。で、まあ、うちも今、いろんな、いわゆる交流戦って言ったら変ですけれども、私も他局に出るようになりましたんで、例えば花田チャンネルだとか、小笠原理恵チャンネルだとか、そういったところにお邪魔しておりますんで、他の、チャンネルで、私のことを、知ってくださった、リスナーさんだとかも、ひょっとしたらお越しになるかもしれなくて、今までとちょっと違う雰囲気になっていくかもしれません。場合によっては、あの政党の支持者どもが襲ってくる可能性はありますんで、相当な、修羅場になる可能性、そんなのないでしょうけどね。まあ、楽しいイベントにしていきたいなというふうに考えているところです。で、ね、木村さんはなかなか動きにくいという話なんですけど、どうなんですかね。まあ、聞くのはやめときましょうか。まあ、この6月がこの QIC 神戸ミーティング、そして、今のところ11月になりそうでありますけれども、QIC のミーティングキャラバン2025、こちらの方が、福岡市、です。福岡市のまだ会場をどこでやるっていうところまでは決まっておりませんし、日時も確定ではないですけれど、とりあえず11月頃に、まあ、どっかの一番タイミングのいいところで福岡市内の、まあ、人々に来ていただけ、いただきやすい、集まっていただきやすい、そういう場所を探しまして、そこで、やりたいなというふうに考えているところでございまして。まあ、今年のイベントとしましては、この、神戸ミーティングと、その福岡でのミーティングキャラバン、これが、大きな、イベントになります。そして、これが、位置づけとしましては、プレ50周年イベントということになっております。来年、FMC、そしてこの IBB 独立放送旅団ということになりますけれども、創立50周年となります。なので、来年は多分、神戸ミーティングも、あるいはミーティングキャラバンも、ありません、多分。はい。こちら、大阪で、まあ、一個、重要なイベントをドーンとやるような形になっていくんじゃないかなという今イメージです。ただいろいろご意見がありましてね、発足した場所、創立の場所、 熊本でやったらどうなんだっていう話があるんですけど、ギナユコさん、熊本で、やるとなるとあなたが忙しくなりますけど大丈夫でしょうか。
そんな忙しくなりますか。
それはだって宣伝活動だとかいろんなところにこうご挨拶に行って、こういうのやりますんでって言って、回っていただく必要ありますよ。地元の新聞社だとか、まあ放送局はちょっとあれだけど、まあ神戸の時だってね、神戸のこちらの神戸経済新聞さんだとかの講演だとかつけてますからね、いろんなところでそういう事務的作業が結構あったりするんですけど、お願いできるわけですよね。黙ってやんの。まあでも
難しい、
まあ熊本でやるとなったら、まあでもそれこそ本当にIBB 九州の皆さんに頑張っていただかなきゃならなくなるわけですけど、果たして熊本ではやらないような気がするんですけどね、今更。まあわかりません。まだちょっと来年の話をすると鬼が笑うそうなんで、笑ってるとこ見てみたいなと思いますが、まあともかく、KIC 神戸ミーティング2025 6月21日土曜日、お昼の2時半から、神戸元町も、神戸町づくり会館6階会議室でございます。入場無料になっております。どうぞ皆さんご予定をね、この神戸ミーティングに向けて調整を今から始めていただければと思います。ちなみに QIC が、公開番組だとかを始めたのは、2003年ぐらいからですかね。ですからもう20年ぐらい公開番組っていうのはやり続けてるんですけども、大きなイベントで言いますと2013年の11月1日、QIC888 回横浜、まあこれはもう木田さんも参加しておりますので、その後、QIC1000回の記念公開録音 in 神戸、これが2016年の2月20日、三宮のナユタっていう会場でやりまして、そのね、それから2ヶ月も経たない、1ヶ月と20日ぐらいで熊本のあのでかい地震に見舞われて、予定してたものが全て消し飛んでしまったと。でその後1年後2017年の4月21日に QIC1060 回、これが神戸ミーティングとなりまして、これから神戸ミーティングが始まるんですね。でその後は、2018年の4月21日に QIC1111回、もう、ゾロ目会ですね、神戸ミーティング2018、で神戸ミーティング2019が2019年の6月22日、でまあその次の年2020神戸ミーティング2020は2020年の11月14日で、そこからコロナ禍に入りましてしばらくなくて、2023年の10月15日に QIC 神戸ミーティング2023が開催されまして、去年はなかったということで、まあ2年ぶりってことですかね、で、行います QIC 神戸ミーティング2025、どうぞ皆さん、集まっていただければありがたいなというところでございます。というところでエンディングテーマ流れてまいりました。今日はなんか時間が過ぎるのが早い感じがするんですけど、私だけでしょうか。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の二文字がありません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこかり、よみがえれ秋津遊楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、よみがえれ秋津遊楽園、ところで噛みました、すいませんでした。以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。ちなみに、現在もう無理やりアシスタントを探そうとしております。 QIC のこの番組に参加していただく、この、週に1回の収録、MLS に来ていただいて して参加していただけるアシスタントさん、募集をしております。誰でもいいっつうわけにはいかないんですけど、まあ基本女性だろうなというふうに思います。やっぱおっさん同士で喋るってなかなかちょっと気持ち悪いんで、女性の方になるかなと思いますが、年齢制限はございません。はい、ただあんまり若い方ってのもなんかうちの番組に合わないだろうなと思ってますんで、まあ、おそらく30歳以上、全然それから上で全然 OK であります。50、60喜んでということで、まあ、週に1回この大体土曜日の昼間にやってるんですけど、この収録に参加できる方募集しております。ぜひ参加してください。そうなりますとこの3人でこの熊本と結んで喋りがこう私が楽になるんですよ。今もうこのね、番組もうヘトヘトになるわけでありまして、でこの後今、これは4月の今何日だっけ、これは19日の土曜日の、17時をちょうど回ったところなんですね。でこの後ちょっといろいろスケジュールが変わりましてね、これからね夕方が IBB ジャーナルサタデーになるんですよ。ですからこの QIC の後になるんですよね。なのでこの後 QIC が終わって IBB ジャーナルサタデーをやって、それの後ミッドナイト前島の両方とも生配信というですね、ことになります。編成が変わります。ヘトヘトになるわけでありまして、本当にね大変でございますが、いいですね木田さん楽で。
すいません、
楽でいいですね。ということでございまして、
あ
とはない、熊本で何か変わったことはないですか。ないですね。
はい、ないです。
はい、ということでお相手は榎田新右衛門と
吉良英子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。